こんにちは。ようこそプレイズワシップにお越しくださいました、昨日はちょっと変な天気でしたけど、今日は良い天気になって、秋晴れになって感謝です。JHA の事務局ということをやっておりましたもんですから、この30周年記念聖火大会、なんとか神様でお祈りして、震えながらお祈りしてたんですけど、神様は本当に良い恵みの2日間くださいまして、心から感謝しております。本当に多くの方々が清めを求めておいでくださって、本当に全国から来てくださったということを見せていただくことができて、心から感謝しております。通常の集会に戻って、このようにしてプレイズワーシップの御言葉をお伝えすることができますことを心から感謝しております。お祈りさせていただきます。恵みの主よ、良き、プレイズワーシップの時を迎えることができありがとうございます。聖火大会も本当に恵みのうちに終えることができましたことを心より感謝いたします。なおあなたを求めて、あなたの救いと清めを求めて、多くの方々がなおこの教会に集いなさることができますように助けて導いてください。今日のこのプレザーシップの上にあなたの恵みを待ち望みつつ、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。生きるとはと題しまして、伝道の書から学ばせて恵みをいただいておりますけれども、今日は、10回目になります。題を未来予測などという、なんかの歌謡曲なんて言うとあれ古いんですけど、題名になりそうな題なんですけれども、この10章の伝道の書の10章の中から教えられておりますことを皆さんにお伝えしたいと思っております。10章全部をお読みすると本当によろしいんですけれども、中心聖句としては、14節、もし聖書をお持ちの方がいらっしゃったら、10章の伝道者の書10章の14節だけお読みいたします。愚か者はよくしゃべる。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができよう。本当に、未来これから起こることっていうのは本当に誰も予測できないし、伝えることはできないですけれども、特にですね、愚か者って言われている人たちの行動っていうのが、なんて言いましょうかね、最近日本のいろいろな事件起こるときは本当になんか悲しい、どうしてそんなことがあって思うようなことばっかり起こりますけれども、向いてる方向が全部愚かな人っていうのは方向がバラバラなんですよね。自分本位で自分だけが良ければいいというような考えで、厚生省の役人さんもああいう汚職をするしというような形で、本当に愚かな人っていうのは方向を正しく向いていない、正しく向けないって言ったらいいのかもしれませんけど、その向いてる方向が、バラバラです。そしておしゃべりだってここに書いてあるんですね。愚か者はよくしゃべる。口から先に生まれてきたなんていうことがあるように、よくしゃべりますけれども、そのしゃべってることが、そこにほとんど真実がないということが、おしゃべりの中に、特に愚かな方の言ってることはなかなか そのおしゃべりはやまないし、わからないということがありますですね。口は災いのもとなんて、ありますけれども、イエス様もなんと口から出るものが人を汚すっておっしゃってるんですね。マルコの福音書の7章の20節23節にあります。まあ開いてあれしてよろしいんですけれども、そこに書いてあることは、口から出て、まあその口から出るのはその人が心に持っていることを言うんだとイエス様はおっしゃってます。悪い考え、自分を良くしようと思って悪い考えで人を騙す不貧乏、これが心の中に湧き上がってきて、まあ特に今何て言いましょうかね、性的な犯罪が多いですよね。その不貧乏っていうのがそこに心の中に出てくるんですね。盗み、盗んでしまう、人のものを盗む、殺人、本当に多いです。殺人が多いです。人を殺してしまう、姦淫、まあ性的不貧乏につながることですけども、小説なんかでは姦淫が意外といいみたいな、不倫は文化だみたいなことを言った人が、芸能人がいましたけど、そういうようなことを平気で言うような状態、時代になってますね。貪欲、これイエス様がおっしゃってるんですよ。貪欲だ、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、というようなことがイエス様はその愚かな人の心の中に湧き出てきて、口から言ってしまって人を怪我してしまう、傷つけてしまう、本当に恐ろしいことだと思います。すなわちこれは人が持っている罪というものを抱えたままでいると、そういうものしか出てこないということです。この罪というものを解決しない限りは、正しい方向を向いて歩くことができないわけです。そしてそういう愚かな人たちというのもは、これから起こることはどんなことかということが本当に分かっていません。まあ私たちもそういう意味では、未来はどうなるかということは、自分の歩み、もう一歩外を出たら交通事故に遭って亡くなってしまうかもしれないというようなことがあるかもしれませんけれども、しかし未来というものを管理しておられる方いらっしゃるんですね。未来の管理者、すなわち私たちはその管理しておられる神を知るということが私たちに必要なことです。すべてを、全世界を治めておられる神様がいるということを私たちは知らなければいけません。管理者としていらっしゃる神様を知らなければいけない。それで創世記には、私たち人をアダムとイブを作られた時に管理しなさいっていうご命令があるんですよね。ですから私たちが正しく管理するということも必要になります。管理者、本当の管理者である、全世界を治めていらっしゃる神様を知ることによって、その方向も正しく向くことができます。そしてこの与えられた時間というものをうまく管理するっていうことも、私たちに与えられた 恵みの時だことだと思うんですね。時間を上手に使いなさいということも言われています。そしてその私たちの自分の人生計画、そしてさらに一日一日というのを計画、あなたが私たち朝起きた時に、皆さんもそうだと思うんですが、今日はこれとこれとこれとこれをやろうというようなことを計画なさると思います。その計画、本当に正しい方向を向いた計画であってほしいと思いますし、またそうでなければいけないと思いますね。ラグビーで五郎丸歩美さん、あれキックするときにね、こうなんかこんなことやってましたね。後ろへ3歩下がってどうのこうの、右左2歩だとか、その精神集中するために、キックに集中するためにですね、ああいういわゆるルーティーンっていうんだそうですね。あれがね、ルーティーンっていうのを自分で作って決めて、それをやるたんびにやる、集中力っていうのはすごい、キックを失敗しない、今度ワールドカップでなんか一番いいそうですね。率が80何パーセント成功させていると。みんな平均的には 70% ぐらいだけど、それを 85% とかって言ってました。そこまで上げるためにルーティーンを考えた、でそれを実行している。私たちもある意味で信仰生活の歩みというのをルーティン化する必要がないかと思います。必要じゃないかと思いますね。時間を上手に使うということにおいてルーティン化する、まあちょっと違うかもしれませんけど、でも私たちメソジストって言うんですよね。私たちメソジストっていう、それはなぜかというとあだ名なんです。ウェスレーっていう人たちが、そのいわゆる自分の信仰生活をしっかり神様の御心にかなったものとして歩むために、一日毎日このことをやって、このことをやって、このことをやって、このことをやって、こういうことは逆にしない、何しないというのを規則的にやってた。あいつら規則屋だ。英語で言うとメソジストってなるんですよ。それで私たち属するこの教派って言いましょうか、ウェスレアンのこの教派のことをメソジストって言うんですよね。だから私たちの信仰の歩みっていうのは、神様から与えられてこの時間を正しく使うためには、ある意味でルーティーン化し、メソジカルに生きなければいけないんだろうと思いますね。さあ、このことをすることによって、これから後起こることを告げる方がいらっしゃるってことがわかるわけですよ。その後起こることを知らせて、私たちに知らせてくださる方は、いわゆる旧約聖書では預言者と言われる人たちでした。これから後起こること、未来をきちっと教えてくださる。この預言者っていう言葉は、何も未来を起こることを予言するということでの預言者とはちょっと違うんですけどね。ノストラダモスなんていう大預言者がいて、どうのこうのっていうのありましたね。ああいう預言者とは違う、占い師とも違う。預言者というのは神様からのお言葉を預かって、だから預言の用っていうのは預かるという字になってますね。預かってで人々に伝える、それは 全世界を管理していらっしゃる神様からこういうことを伝えなさいということを聞いて皆さんにお伝えしている預言者なわけですね。でもそこには未来のこと、これから起こることっていうのが確かにありますね。イザヤ書であるとか、ダニエル書であるとか、その後のアモス書とか、いろいろありますけど、あそこは大預言書、小預言書と言われます。旧約聖書でね。私たちも未来のことを知りたければ、そこを読む必要がありますよ。特にダニエル書などっていうのは、もう何千年というこの歴史をこう予言していらっしゃいますから、伝えてくれてますから、私たちもそのことを知る必要があります。そういう意味で聖書っていうのはそういうことが書かれてあると思っていただいていいと思います。これから起こること、今まで起こったことももちろん書いてある。歴史書という形で書いてありますけれども、予言図、これからのことがたくさん書いてあります。この聖書を学ぶ、ある意味で聖書を読むということも時間を使うためにはルーティン化しとかなきゃいけない。聖書を読む時間というものもやっぱりルーティン化しとく必要がある。必ず聖書を読んで未来のこともその中から教えていただく。そして聖書を書いてくださったのは神様ですけれども、聖霊と御子イエス・キリストを私たちに与えてくださって、この三位一体の神様が全力を尽くして私たち一人一人のために未来のことを教えてくださっていらっしゃる。こうやって歩みなさい、時の使い方をこうしなさい、このことを神様と御子イエスと、そして聖霊様が教えてくださって、新約聖書のあの福音書にはイエス様がどう教えてくださったかという、未来のことを教えてくださったか、マタイの福音書などの後半を読むと、世の終わりの時にどんなことがありますかって質問した時にイエス様は教えてくださいました。そして弟子たちも手紙を持って、世の終わりはこういうことがあるってことをペテロは書いてますし、ヨハネはなんと黙示録というものを書いて私たちに未来のことを教えてくださっています。神の国というものが新しく作られるんだということをあの黙示録に書かれています。ぜひぜひ聖書を読んで、その神様がこうしたいと願っておられることを私たちの信仰の歩みの中に受け入れさせていただきたい。しっかりと未来を見据えることのできる信仰を与えていただいて、この時代に生きていきたいと心から願わされることです。お祈りさせていただきます。愚か者はよく喋る。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができよう。恵みと憐れみと御霊をしなる神様、後起こることは本当に私たちはわかりません。時を支配なさっておられるのは神様ですから、私たちがそのことをこうしたい、ああしたいと願うことはいいことですけれども、そのことによってこうならなければ神様を信じないだと愚かなことになりませんように、どうぞあなたが示してくださる御言葉をよく読むものであらしめていただき、 時の使い方に、正しい時の使い方、またお金の使い方においても正しい使い方をしていくことができますように、導いて助けてください。よく生きた善活中なるしもべとして歩ませていただくことができますように、心からお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。